TBS Podcast。 突然ですが今日はこの曲から始めましょう。オーディションプロジェクト虹プロジェクトから生まれた9人組ガールズグループ NiziU で Make You Happy。 ということで NiziU で Make You Happy お聞きいただいておりますが、
日比さんがもうあの振り付けが入りすぎています
もうめちゃ練習してます、
ね、完全にお母さんと踊ってるんですかね。
母も練習中です
ね、
親子でドハマりしております。
すごいね、
うん、はい、皆さんはこの9人組ガールズグループ NiziU ご存知でしょうか。プレデビューにもかかわらずアルバムがオリコンチャートデジタルアルバム部門で2週連続の1位を獲得、うん、新曲の PV の再生回数も初日に1000万回を突破しました。今話題のグループなんです、はい、そしてその NiziU をプロデュースし NiziU にも引けを取らない勢いで人気急上昇中なのが J.Y. パーク、その人なのです。そんな彼がプロデュースする彼女たちにかける人柄や個性を重視する言葉の数々が NiziU のファンのみならず中間管理職に就く大人たちにも虜
大人にもいろんな種類あるでしょ、もっと、
はい、教員である母も完全に虜です、
うんうん、私もでもやっぱな J.Y. パークさんすごいな、今尊敬しちゃってますよねやっぱ。
本当にもどんどん引きつけられちゃう、うん、J.Y. パークさんを推す人々が続出しているんです。というわけで今夜の特集はこちら。今日本中を熱狂させている NiziU を手掛けた J.Y. パークとは誰だ特集。
8月5日水曜日、時刻は午後8時、今3分です。 TBS ラジオ第6スタジオからお送りしているアフターシックスジャンクション、略してアトロク、パーソナリティはラップグループライムスターの私歌丸です。そして水曜パートナーは、
はい、 TBS アナウンサーの日比真央子です。さてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。
ということで今夜はみんながもうねもはやリスペクトしてやまない人物になっている J.Y. パークさんについて、韓国芸能ウォッチャー歴16年のライター K-POP ゆりこさんに解説いただきます。よろしくお願いします。こんばんは。
お願いします。
はい、お電話でご出演いただいております。ズームでもね、お会話を拝見しておりますが、実は K-POP ゆりこさん、番組に以前、6月1日、月曜日の韓国ドラマと Webtoon の特集で一度ご出演いただいているんですが、本日は K-POP ゆりこさん名義というね。はい。こういうことでよろしくお願いします。もうさっきももう打ち合わせそっちのけでちょ先にいいかなみたいな感じで
ちょっと語らせてみたいなね、
ちょっといいですかみたいになっちゃってね、すごく盛り上がっております。はい、ということで K-POP ゆりこさんのご紹介、日比さんからお願いします。
はい、 K-POP ゆりこさんはエンタメ企業で働く会社員でライターでいらっしゃいます。広告会社でメディア編集を経験した後1年半のソウル生活も経験されています。学生時代に韓国映画猟奇的な彼女にハマり、そこから韓国エンタメウォッチャー歴は16年です。
はい、ということで、まあ、冒頭でも少し触れましたが、本日は、NiziU というね、グループをプロデュースした、まあ、J.Y. パークさんの話なんですけど、それがデビューするきっかけとなったその NiziU プロジェクトというところから教えてください。これどういったものなんでしょうか。
はい、昨年からスタートしてるんですけど、うん、韓国の大手芸能事務所の JYP エンターテインメントというところと、うん、日本のソニーミュージックによる共同ガールズグループプロジェクトなんですね、はい、うん、で日本を中心に1万人を超える応募があったそうで、
1万人、はい、
そうなんですよ。で日本テレビでも放送されましたし、うん、あとは Hulu と YouTube でも配信されています、うん、で6月の26日の放送でもうそのグループ名 NiziU っていうのとデビューメンバー9人っていうのが発表になったんですけれども、うん、はい、うん、はい、これからきっとお盆に一気見される方もいらっしゃると思うので、うん、メンバーはちょっと内緒にしますね。
あ、なるほど。そうですね。
あ、そうかそうかそうか。これね、まあ、今日はその J.Y. パークさんというね、その、まあ、プロデューサーというかね、方に絞ってちょっとお話を伺うんですけど、ちょっとその前にその僕ね、こう、まあ、いろいろ番組こう見ててですね、一つちょっとぜひ K-POP ゆりこさんに教えていただきたいんですけど、あの番組そのもの、あれはだからバラエティ虹の架け橋、あの番組そのものの作り全体もものすごく韓国のバラエティ調、例えば字幕の出方とか演出全体がもう日本のテレビ的では全くないじゃないですか。あれ仕切りはやっぱりその JYP プロ、あのエンターテインメントがやってるんですか。
おそらくそうだと思います、
ね、
あれテロップの入れ方とか完全に、ね、あの韓国のバラエティそのものなので
ですよね、
はい、
だからこれ日本のね、そのだから制作チームがこれやってるとしたらすげえコピーぶりだぞと思ったけど、
うん、そうですね、
うん、でもやっぱりそっちの本物の方はちょっとその字幕のニュアンスとか、
はい、ね、こう顔の周りにわらわらとか、ね、テレーってこう顔にかぶせたりとかね、
いや、あれがまずね、はい、よくそのかん、あの韓国料理屋さんのね、その現地の方とかいっぱいいるような韓国料理屋さんとかでテレビ流れてるじゃないですか、はい、あ、この感じまでやるんだっていうのが、はい、まずそこにまずやられちゃってですね、あのでそれをやっぱり今特に若い人たちがそれに憧れて ね、はい、あの要するに本当に韓国型のプラットフォームっていうのに憧れて、うん、日本の子たちが韓国語を憧れて学び、でそのバラエティ自体もその韓国側のフォーマットに乗ってっていうところは頭人気があるの頭では分かってたけど、あ、はい、もうこれがこの今の時代の、うん、その今の若い子を夢中にさせてるものなんだっていうのをやっぱね改めてこうなんていうかちゃんと体感して、なんかその時代の変化をもう目の当たりにしたというか感じでしたね。
そうですね、うん、もう多分若い子はあんまり抵抗なく見えると思いますね、うん、
ねえ、いやだからちょっとそこも含めて、はい、だからあの番組の作りからしてなんかすげえなっていうかね、うん、あのもう向こうのフォーマットに載ってる感じっていうのも面白かったですけどね、はい、はい、といったあたりで、まあ、20だからそのグループがオーディションで選ばれて、はい、まあ、ついにその、はい、まあ、プロとして指導したというところまでが今の
そうです、
今ここってところですよね、
はい、今もうちょっとで本格的デビューって感じですよね、
はい、で、はい、本日はだからその20のその仕掛け人というか、はい、
うん、そうですね、総合プロデューサーが J.Y.Park だ、
これやっぱ番組見てると、はい、まあ、要するにあのオーディション受けてるね少女たちももちろん頑張って応援したくなる推しメンバーもできますけど、うん、一番の、はい、一番目を奪われるアイドルは俺 J.Y.Park さんなんですよ、うん、
ですよね、うん、私も改めて彼の魅力というか、うん、はい、こういう人だったんだっていうのを改めて知った感じになりました、はい、
あん、てか彼のことを尊敬せざるを得ない流れですよね、もうね見てるとね
そうですね、はい、
好きにならずにはいられない、だってね日比さんも一人私の J.Y.Park が欲しいと、
欲しいですね、あの
欲しいですよね、
褒めるだけじゃないじゃないですか、やっぱりこうした方がいいよ、はい、ああしたらもっと良くなるよ、これはもうちょっと頑張んなきゃダメだったねっていうのをちゃんと丁寧に、うん、あのしっかり、あと喋るトーンとかスピードとかもあると思うんですけどね、あそこまで言ってくれると、うん、こんな上司がいたらいいなっていうね、で私も後輩がに指導とかする立場になったら、うんうん、あ J.Y.Park さん見習わなきゃって思うことがやっぱりありましたね。
そうかも、ね、でもこれ後ほどお話出ると思いますけど、なかなか見た目はね一見こわもてっていうかなかなかごついですよね、はい、見た目はね、
そうですね、
そこのギャップもいい感じですよね、
背、は
い、
も高くてね、うん、
はい、ということで、
へーへー、その20であったり
へーへーなんで何なんですかその
新キャラ出てきちゃいました
おかっぴきみたいなそういう感じなんなんですか、は
い、ちょっとそうですよ、その20であったりですね、そして TWICE というグループも、ね、うん、以前に手掛けていますけれども、
日比さん TWICE も大好きだもんね、
もう本当にたくさん、うん、その J.Y.Park さんが手掛けた TWICE さんの楽曲にも、うん、私本当にその歌詞であったり、うん、メロディーにとってもこう勇気をもらうような、うん、あ、まあ、プロデュースの、ね、作品もたくさんあるんです、うん、そんな J.Y.Park さんは一体どんな人物なのか改めて徹底的にたっぷりと解説していただきます、
はい、K-POP イルカさんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。エッション After
Six Six Junction。さあということで時刻は8時、今10分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション、パーソナリティは私ラッパーライムスター歌丸と、
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日比真央子です。さて今夜は今日本中を熱狂させている NiziU を手掛けた J.Y.Park とは誰だ特集をお送りしております。改めましてゲストは韓国芸能界に詳しいライターの K-POP ゆり子さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さてさて、
はい、日本ではまだまだ謎の多い人物である J.Y.Park さんですが、今夜はアーティストとしての J.Y.Park、プロデューサーとしての J.Y.Park、そして J.Y.Park が大切にしている人材育成論という3つのチャプターに分けてじっくり解説していただきます、
はい、
では参りましょう。アーティスト、プロデューサー、そもそも J.Y.Park って一体誰なんだ。
はい、J.Y.Park さん、まあ、二次プロジェクトではプロデューサーとして出演してね、いろいろ指導したり選んだりということをね、主導してやられておりましたが、はい、まず J.Y.Park さん、そもそも何の人なんですか。
はい、J.Y.Park さんって韓国で有名な音楽プロデューサーなんですね、うん、日本だったら、まあ、TWICE とか 2PM で知られてると思うんですけど、はい、うん、はい、もう山ほど人気の K-POP アーティストを育てまして、うん、で、今韓国で大手芸能事務所っていくつかあるんですけど、うんうん、そのうちの一つ JYP エンターテインメントの創業者で顔でもあります、うんうんうんうん。で、今は社長ではなくて大株主っていう形で、そうなんですか。そうなんです。あの経営は別の方がやっていて、ご自分はそのコンテンツ面の総合プロデューサーっていうところに、専念しているっていう状態。
やっぱクリエイティブに専念するというね。
そうなんです。
ことなんですかね。
はい、で、そうなんです。で、自身もまたご自身もミュージシャンで、うんうん、韓国だと JYP とか、あと、あ、パクジニョンっていう本名で呼ばれてますね。
パクジニョンさん、はい、
はい、パクジニョンって呼ばれてます。
僕映像でね、あの J.Y.Park さんが、はい、あのピアノの弾き語りをですね、美しいです、はい、めちゃそれがうわなんて 普通にアーティストとしてすごい美しいシンガーじゃんっていう感じで、うん、びっくりしちゃいました、
うん、
あれも。
そうなんですよ、ダンスもうまいし、うんうん、歌えるし、うん、楽器も弾けるっていう、う
ん、全部踊れますもんね。
そうなんですよ。
そうか、指導的立場の人で自分でもできちゃうっていうね。
めちゃくちゃ誰よりも切れてるという。
そういう意味ではその歌とか踊りの指導するのも説得力がね、自分でもできる人だからっていうところですよね。
はい、
うん、
そうなんです。
これはデビューっていうのは、うん、結構お年ってどのぐらいなんだろう。
48だったと思いますね。はい、今年で92年に一度デビューしてるんですけど、
結構前ですね、
はい、そうなんです、うん、でもね、うん、ちょっと最初はパッとしなくて、うんうん、で正式には1994年にファーストアルバム、うん、ブルーシティっていうので、うん、まあ、歌手生活スタートっていう感じですね。
でもその時はやっぱりあんまり成功しなかったご自身としては。
94年の時は、うん、あの話題になったんです、ね、
話題になった方法、
はい、うんうんうん、でなんで話題になったかと言いますと、彼衣装が、うん、スケスケのビニールのズボン履いたんですよ。
これがちょっ
とビニールパンツ、
今写真を拝見してるんですけどね、はい、あの中にブリーフを履いて、青いブリーフを履いて、でスケスケのパンツ、あのズボンですね、はい、ズボン履いて、あの
嵐さんを超えるデビュースケスケ
なんです。
どやってしかもそれを強調してこうどやったポーズを撮ってるんですけど、
どやった感じ、
一体何を考えてるんだという、うん、これが要するに衣装のとんでもなさが話題になった。
そうです、あの結構尖った新人っていう感じの立ち位置だったと思います。
尖った、それはそのアーティストのそのなんていうんですかね、その活動としてとか発言とかってことですか。
あ、そうですね、発言も含め、うんうん、今よりももうちょっとその過激というかやんちゃだった印象はあると思います、
う
ん
う
ん、
最初はそういう時期もあったんですね、
はい、
うん、ちなみに韓国ではどういうこうイメージとして捉えてる方なんですか。
そうですね、まあ、R&Bとかその洋楽っぽさみたいなものを韓国に持ってきた人っていうイメージはまずあると思いますね、
じゃあ今 K-POP のその今の時代のある意味一つのベースってことですよ ね、 それね。
そうですね、はい、
重要じゃんそれ、
うんうんうんうん、
そうなんですよ、
うんうん、でも一方でもそういうなんかこう人柄というかパーソナリティ的にはどういう感じなんですかね。
そうですね、まあ、今ニジプロだと結構理想の上司みたいな感じでちょっと崇める感じではあると思うんですけど、韓国だと結構バラエティとかで芸人さんにいじられてたり、
あ、そう、
はい、なんか面白い発言とかしてコミカルな印象で、なので親しみやすくて変わった面白い人っていうイメージがまずあって、で、まあ、とはいえやっぱり向こうのオーディション番組とかでもニジプロ同様に厳しい一面を見せますし、実際にその音楽でヒットメーカーとして認められてはいるので、成功者っていうイメージもあると思います、
なるほどね。あとね、これ僕彼のことをこうやってやるとね、検索とかねするとね、真っ先に出てくるのが相性が、はい、もちごりって書いてあるのね。
もちごりさん、
もちごり、はい、これどういうことって思って、これ相性なんですか。相性、
相性なんですよ、
うんうん、
で彼お餅が好きなんですね。
あ、トッポッキみたいな、
韓国で言う、
そう、トッポッキみたいな韓国のお餅が大好き で、うんうんうん、で顔がゴリラ顔っていうことで
そこは本当にリアルにゴリラなんだ、
うんうんうん、そこゴリラなんです。
餅が好きなゴリラ顔だから餅ゴリ
結構いじられてません、これ。
そうなんです、餅が好きなゴリラさんだから餅ゴリなんです。
これいいんですか、あの僕よくキテレツ大百科のね豚ゴリラって、はい、これ単純にディスだろそれはっていうふうによく言うんだけど、そういう、
そうですね、
ね、あだ名にしたってさ、うん、ツッコミ感がない
です、
うん、ディスなんだけど、
うん、ディスなんですが、ご本人は結構気に入っていて、はい、このあだ名はなんか全然 OK みたいなんですよ、そう呼ばれることは、その親しみを込めて、
うんうんうん、だからその、 あの成功者ではあるけども、そのバラエティで突っ込まれたり、もちごりって相性とか、はい、そういうこうなんていうのかな、選ぶらない感じっていうか、
そこ、そうですね、
そこがあるのかな。あとそのね、その JPU、 あの J、 ん、 JP、 JYP エンターテインメントでも、
はい、
そのやっぱりクリエイティブ面に専念するとか、その常に現場に立つ感じっていうか、そういうテイストなのかな。
はい、はい、うん、その通りなんですね、うんうん、だから社長とか言われたくないってインタビューで言っていて、うんうんうん、韓国の番組で、
はいはい、
その社長、社長って崇められている人間が歌うラブソングや別れの歌にどれだけみんな共感できる、うんうん、できないでしょ、だからそういう立場には僕はなりたくないっていう話をしていて、
うんうんうん
うん、なので多分そうやってもちごりさんって呼ばれることもウェルカムだし、うんうんうん、っていう 感じの人なのかなっていう、
ある意味でも真の自信がないと、
そうです ね,
ね、言えないできないことでもありますよね、
経験と自信が ね,
ね、そうそうそう、
でも私 TWICE さんのコンサートにお邪魔した時に、うんうんうん、あの日本のコンサートだったんですけど、うん、あって言って、うん、客席の上の方を TWICE さんがわーって手を振ったんですよ、うんうんうん、で誰かなと思ったら、うん、パークさんが来てたみたいで、わーってこうなんか本当お父さんに手を振るみたいな感じで、うんうん、そしたらファンもやっぱりみんな知ってるから、うんうん、JYP みたいな感じになって来てくれてるんだみたいな、すごいあったかい空気感で、うんうんうん、なかなかこうなんかファミリー感があるなと思ったのも印象的ですね、すごく面倒見がいいとも聞いたことがありますが、
確かにその後輩アイドルたちのファンとかにももうかなり知られた存在ではありますね、う
ん
う
ん、なるほどね。
でもなんか一方でなんか何かのバラエティ番組で、うん、ワンダーガールズさんの曲を出した後に、うん、確かソロでアルバムを自分で出したと、はい、そしたら自分の方が売れちゃって困っちゃったんだよね、うんうん、でも僕の方がうまいもんねみたいなことを言ってたのを聞いて、なんか あくまでもアーティストとしてのこう意地というか、
そうかそうか
そうか、もあるんだなっていう、
そうかそうかそうかそうか、
そうですね、うんうん、だから出過ぎってあの前に出過ぎだってそのファンからあの言われちゃうこともあるみたいです。ネタにもしてますが、
確かに、まあ、出るの嫌いなわけはないよね、これはね、この感じはね、はい、それはね、うん、でも、まあ、あの自らもアーティストであるということの説得力もやっぱすごくいろんな発言の端々でも感じるし、ね、実際そういう人だってことですよね。じゃあちょっと、はい、アーティストとしての JY パークさんをぜひちょっとあの聞いてみたいとか曲を聞いてみたいんですけど、
はい、ではまず2012年に発売されたこちらの曲をお聴きください、うん、はい、JY パークで You are the one。
JY パークで You are the one お聴きいただいています。
かっけー、 うまー、かっけーねえ、あの、ケポグリコさん代表曲、
はい、うんうんうん、代表曲の一つですね、うん、なんかこの洋楽の良さを持ってきた感じ、うん、R&B の感じとかも分かると思いますし、うんうん、まあ、シンプルに良さ、かっこよさが伝わる大人の R&B っていう感じですよね、う
ん、このミッドテンポがこなせるのはね、本当に上手い人、かっこいい人なんだよな、さすがですよ。
ダンスもかっこよくて、ちょっとやっぱりそのプロデューサーとしての一面を先に知ってた私としては、うんうんうん、このミュージックビデオとか見ると、うんうん、ちょっとセクシーな感じが、はいはい、意外だったんですけど、あ、
そうですね、う
ん、
バリバリ、はい、バリバリやってるもんね、踊ってるもんね、これやっぱ彼はそういう海外の音楽とか、まあ、てかアメリカ、特にアメリカのシーンとか詳しいってことですかね、やっぱね。
あ、そうですね、彼は小学校の一時期をアメリカで過ごしてるんですよ、うんうん、なのでやっぱりもう生でその当時の洋楽っていうのをもう体で取り入れていて、うんうん、まあ、それを本当にあの韓国の歌謡界に持ってったっていう存在なんですけど、日本で言うなれば本当に久保田利伸さんみたいなイメージをしていただくと、うん、
かこの曲まさ
に
分かりやすいと思います。
R&B、ね、ブラックミュージック、ソウルミュージック的なものを確かに落とし込んだ、はい、そしてすごく高いスキルと、まあ、自らのアイドル性も含めて、はい、確かに久保田利伸さん、
そうなんです、
うんうん、はいはい、
で、まあ、あの憧れてる海外アーティストっていうのを、まあ、何人か挙げてまして、うんうん、それがマイケル・ジャクソン、うん、あとプリンス、ジョージマイケルなんですよ、は
い、これジョージマイケルのあのあれあれあのなんだあれ、僕の大好きな曲、あ、もう名前すべて、あのでもジョージマイケルっぽい、本当に、うん、
ジョージマイケル、うん、そうなんです、うんうん、なので本当にアトロクでもよくあの、うん、西寺豪太さんとかがお話になってる、
う
ん、その3人
がエブリシングシーウォンツ、それが言おうとしたの、
はい、エブリシングシーウォンツ、わかりますわかります、うんうん、そういう感じもねありますし、
なるほどね、
うん、で多分これは日本のメディアでどこにも出ていないというか、うん、ええ、初めて書けると思うんですけど、うんうん、これあの実は JYP は WAM のカバー出してるんですよ。
Wake Me Up Before You Go Go だ。
そうなんです。 Wake Me Up Before You Go Go をカバーしてまして、うん、若い頃に、
へー、すごいなんか攻めたアレンジですね、なんかね、パッと聞き分かんないぐらいの
そうなんです、
うんうん、へー、でもそんぐらい好きなのね。
出していて、うんうん、そんぐらい好きで、うんうん、亡くなった時にもすごい長い追悼文あげてたりとか、
本当、へー、
していて、うんうんうん、はい、
というね、そう、あと日本のアーティストの影響も結構受けてるって。
そうなんです、あのインタビューとかによると、うん、もちろんさっきあの名前挙げた久保田利伸さんだったり、はい、あと桑田佳祐さん、
お、
あと小室哲哉さんの音楽も聴いてたっていう風に言っていたので、
年代的にはその日本の音楽ね、韓国でそこまで大っぴらに輸入は、ね、できない時代ですよね、
まあ、そうですね、うん、はい、なのでもしかしたらアメリカ経由で聴いてたのかもしれないんですけど、
へ、面白い、
はい、うんうんうん、なので本当になんて言うんですかね、その海外の文化をうまく、
うんうん、
あの韓国に持っていった人っていう、
うんうん、なるほどね、
彼の功績、
はい、でもそれって ね K-POP のその進化の歴史の中でめちゃめちゃ重要な部分でもありますもんね。
本当そうだと思います、うん、いいとこ取りしてきたっていう、うんうん、
じゃあまさにそういう意味ではその韓国芸能史の中でも、うん、まあ、あの単純に音楽的な面で見ても、まあ、非常に大きな役割を果たした、
うん、そうですね、
J-Park さん
という、はい、ね、パイオニアだと思います、う
んうん、あとなんかその持ちゴリ的なそのルックスを生かしたまま、はい、なんかその彼のプロデュース後ほど出るかもしれないけど、あの、はい、その人の個性をもともと持ってるものを伸ばす生かすっていうことを言うじゃないですか。で、自己自身も、はい、だから要はその韓国とかだったら整形とかも盛んで、うん、割とこう、はい、なんていうかな、ある方に寄せてく傾向もあると思うんだけど、
はい、
やっぱご自身が自分のその持ってるものをそのまんま生かしてこうここまで来てるっていうのがなんかこう有言実行っていうか、人に言ってることと自分が言ってること同じなところがすごい信頼できるなと思って。
そうですね、ナチュラルですよね、うんうん、そこはこだわってるんじゃないかなと思います、
うんね、それがちゃんと他と人と違う部分になるわけだからっていうね、かっこいいなと思います、うんうん、
はい、
そこ
ね、貫いてますよね、
はい、ということで、はい、じゃあファーストパートこんな感じですかね。
はい、改めまして芸能、韓国芸能界に詳しいライターの K-POP ゆりこさんにお話を伺っています。では次のパートです。 JYP がいなかったら BTS はいなかった、 J.Y.Park が手掛けてきたアーティストたち。
はい、ということで今話題の NiziU を手掛けた J.Y.Park さん、ご自身もアーティストであったという話を今まで伺ってきましたが、彼が J.Y.Park さんが、他の人のプロデュースを始めたというのはいつ頃なんでしょうか。うん、
90年代にもう彼が成功して、その後に、うん、あの独立したんですね、うん、で97年に、まあ、今の会社の前身となるテホン企画っていう会社を設立したところがまずスタート、うんうん、で、はい、で2001年4月に今の JYP エンターテインメントっていう名前に変えたっていうところですね、うんうん、はい、で実は2001年から6年ほどはもう自分のアーティスト活動をお休みしてたんですよ、もうプロデュース業務に専念するために、
結構長いですね、はい、うんうん、
結構長いですよね、
うんうんうん、その間どうされてたんですか。
もう本当にアーティスト育成に力を入れていて、うん、その間にそのアメリカ進出への準備をしたりだとか、うんうん、あと、まあ、自身は歌ってないんですけれども、うん、テレビは結構出てたんですよ、韓国で。うんうんうん、で、どういうのに出てたかっていうと、うんうん、あの、数年間にわたって K-POP スターっていう名前の、アサヤンみたいなオーディション番組の審査員やってたんですね。で、それが結構話題になって、うん、まあ、そこでのなんかコメントの仕方だとか、その若い子を見る目とか、うんうん、今のそのニジプロにつながってる番組だなというふうに思ってます。うんうん、
なるほどね、K-POP スター。ね、やっぱりそのね、あの、アサヤンのオーディションでこう、うんうん、勝ち残ってグループをこうね、こう伸ばしていくって、やっぱアサヤン連想する、僕も最初はそこをする練習しましたけど、やっぱそういう流れがあるわけかな、やっぱね。アサヤン、
そうですね、
アサヤンからの K-POP スターからのニジプロじゃないけど、うんうん、こういう流れがあったりするんですかね、やっぱね。
多分あると思います、うん、日本の最初の影響というか、うんうんうん、アイドルもそうですし、うんうん、原点に、まあ、少しその日本の文化っていうのは否定できないとは思いますね、
はい、
当時の K-POP ってやっとこう K-POP って名前がついてきた頃というか、うんうん、あの J-POP さんがご自身がこうソロとして活動している時よりもよりこう発展をまさに遂げているのが2000年初頭だったかなと思うんですけど、うんうんうん、どんな雰囲気だったんですか。第一次の
ブームですよね、うんうん、あの頃は本当にまだ東方神起とか も出てきたっていう感じだったり、うんうん、まあ、そのちょっと前だったらその JYP の、 あの成功させたレインっていうアーティストがいまして、彼が本当にやっと韓国を出て日本とか他のアジア全体で人気が出たスターっていうことで、結構珍しかったりとか、
ボアさんとかが出てきた頃、
そうですね、ボアさんも日本進出したりとかしてましたよね。
で、どんどんプロデュースをしていくと、どんな感じの人たちが
やってるんですか。そうですね、はい、JYP、 あの J.Y.Park さんが一番初めに成功させたのが、うん、あの G.O.D. というグループで、うん、男性ボーカルグループ、ダンスボーカルグループなんですけど、はい、それが、ま、事務所立ち上げて2年後ぐらいなので、うんうん、もう本当に2000年代、90年代末、もう本当その境目だったんですね、うんうんうん。それが本当に韓国のアイドル第一世代と言われていて、
G.O.D.
まだ韓国の G.O.D. 第一世代って2000年代。
そうだね、私
すごい急成長ですよね。
確かに、
はい、まあ、そうなんです。 H.O.T. とか JEXKISS とか、まあ、そういう名前の人たちがいて、うんうん、そこが本当にスタートのスタートで、うんうん、で、まあ、その後、 2000年代に今お話ししたレイン、うん、ピっていう名前でも知られてるんですけど、はいはい、レインっていう人たちが人が出てソロで出て、うんうん、その後ですね大きい成功したのがですねワンダーガールズっていう女性グループ出したんですよ、うんはい、で彼女たちの何がすごかったかって、うん初めて韓国人アーティストでアメリカのビルボードチャートにランクインした
すごい
っていう記録を持つ子なんですね、
うんうん、
でそれが2007年デビューだったので、
はい、
2010年前後ぐらいの話で、
うん、これも、はい、J.Y. パークさんがやっぱりアメリカに売り出すんだっていうのはご自身もあったんですかね、
うんうん、
あそうです もちろんそのレインの時もそうだったんですけど、うんうん、アメリカに出したくてしょうがなかった時期ね、ですね、
でもそれもね、はい、今の K-POP 全体の流れからすれば本当にパイオニアっていうか、
ね、先見の目が ね
もう耕しに行ったんですよね、
うんうんうんうん、
畑をっていう感じですね、はい、じゃあ
もうでも早い結果出すのも早いよねしかも ね2001から6年間でもうビルボードに一番ランクインしてるわけだから、はい、ワンダーガールズがね
そうですね、はいうんまあ、その後ミスエっていう、
うん、
解散しちゃったんですけど、うん、ミスエっていうのとかあとまあ男性だったらガットセブンあとまあ有名な 2PM ですね、
はい、
2PM ストレイキッズストレイキッズは確かニジプロの最後にファイナルでちょっと出てるんですけど、うんうん、
はい、
まあ、あと女性だともちろん TWICE、
う
ん、最近だと IGっていう新人が出ています
TWICE、うんうん、さんもニジプロと同じくしてオーディション番組から誕生したグループですもんね、はい、
そうですね
でそこから漏れたメンバーがまた、
はいうん、
IGに入ったりとか、
うん、
っていうことですもんね
はい、
大体オーディション見てるとさあそこまでのレベルに持ってったらそれはそのこの場のオーディションで落ちても全体のレベルからすれば異常に高いから
本当
本当そうですよ ね
仕上がってますもんねオーディションの時点で、
うん
うん、
というね、まあ、じゃあさまざまなグループをアーティストはアーティストプロデュースしてきたと、で、J.Y. パークさんご自身、それ以降、まあ、プロデュースに6年間ね専念されてたってことですけどそれ以降はどういう自己自身のアーティスト活動再開とかもしたんですか？
はい2007年にバックトゥーステージっていうアルバムで再開してるんですね、
はい、
でその後は結構定期的にリリースしたりライブしてるんですけど、
うんうん、
チェックしていただきたい曲がありまして、
はいはい、
昨年2019年に発売したフィーバーっていう曲があるんですが、
うんあー、これですね、
このミュージックビデオ、
うんうん、
オスカー受賞作パラサイトのパク社長の奥さん、うんうん、シンプルなマダムいるじゃないですか、
はい、
彼女が出てるんですよ
黒木ひとみさんと言いましょうか日本で言えば
ちょっとそんな感じ の、うんうん、奥様が出ていたりとかして、はい、結構話題になりました、うんうん、ビデオ面白いんでぜひ、
ね、なんかちょっとドキドキしちゃいますよねとってもセクシーで、しかも2019年ってまさにニジプロの最中というか、
そうですね、
ですよね、
はい、ニジプロの年であり、
ね
はい、パラサイトが公開された年ですよね、
うんうんうん、
とってもねJ.Y. パークさんもセクシーな男性って感じなので、
うんうんうん、
ミュージックビデオ見応えありますよね、
はい、う
ん、なんかさオーディションの時だとさすごくこう本当に頼れる先生お父さんっていう感じがさ
太陽みたいな
あるだけにその生々しいとこ見るとちょっとギョッとしちゃうみたいな
大人の男の方だわって思う瞬間が
ねえ、
確かに、
うん、まあ、はい、でも基本的にはやっぱりアーティスト自分のアーティスト活動っていうところは、まあ、6年間よく我慢したもんだっていうかね、
うん、
そのやっぱりある意味そこは絶対に捨てたくない人なんだねやっぱね。
そうですね、多分まだ若手には負けないぜっていう気持ちは絶対にあると思っていて、
うんうん、
そういうミュージックビデオと曲があるんですよ、
うんうん、
そういう気持ちを歌った歌が、うん、で、うん、Still Alive っていう歌なんですけど、うんうんうん、まあ、もうそのタイトル通り、うんうん、俺はまだ現役やっていう、
確かにだってデビューが90年代前半なわけだから、
うん、
もうサバイバーもいいとこなわけですよね、本当ね。
そうなんです、
うんうん、
もうその歌詞を聞けばもう今の彼のまだ若い子には負けないし、うんうん、まだまだアーティストとして頑張るよっていうのがすごく伝わりますね、うんうんうんうん、
ね、え
しかもそのビデオの中でビニールパンツ履いてるんですよ、
ね、出たあ自分のちゃんとルーツにルーツにちゃんと忠実に
そうなんです、そのシーンもチェックです
じゃあちゃんとそういう自分をネタ化できることもできてね、そこがやっぱすごいよね、はい、プロデュース力というかね、はいはい、ということで、まあ、じゃあアーティストとしても引き続き活躍している、
はい、
そうな J.Y. パークさんですが、
はい、新曲のリリースももうすぐの頃です
ね。そうなんです、
うんうん、
8月12日に新曲リリースするんですけど、はいはい、それの あのフューチャリングっていうかそのデュエットする相手が、うん、そのワンダーガールズってさっきお話しした、はい、アメリカ進出した中のメンバーのソンミっていう女の子とやるんですね、うん、指定コンビで、
うんうんうんうん、わ
でタイトルが When We Disco って言って、うん、ディスコをテーマにしてるんですけど、
う
ん、
いいだろう
なのでフィーチャリングじゃなくてデュエット With ソンミっていう名前で出すので、うんうんう
んはい、
そこもちょっと楽しみにしてます。
生かしたブギーなんでしょうねきっとね。これ楽しみだな、うん、さあということで、うん、ここらでじゃあプロデュース作品を一個ね、はい、聞きましょうか。
ぜひに、
うん、どうしましょう、
はい、先ほど、はい、こあのご紹介したそのワンダーガールズの曲を紹介しますね、
はい、
ワンダーガールズでノーバディ。
はい、ワンダーガールズでノーバディお聞きいただきました。これニジプロではミーヒちゃんが
そう、ね、あのオーディション過程のプロセスの大きな見せ場の、ね、となる一曲で、あのアレンジ全然違くてもうちょっとバラード調っていうか ね
大人の女性の曲になってましたが、
あそこの場面で僕はミーヒさん推しになってしまいましたけどね、はい、というね、はい、あの K-POP リコさん、
はい、
あのこのノーバディなんですけどビルボード、はい、大体どんぐらい韓国人歌手として初めて入ったどんぐらいに行ったんですかこれ記録としては。
76位だったかな、
うんうんうん、
史上初ということですか
ね。なるほどね、はい、でも足がかりとしてはね、うん、できたわけだからねこれね。
そうですね、うんうんうん、はい、100位以内に入るっていうことが
そもそ も
当時はすごいことだったので、うんうんうん、はい
はい、J.Y.Park さんはあれですね、あの僕知らなかったんですけど海外アーティストへの楽曲提供もしてるわけですね。
そうなんです、あのウィル・スミスとか、うん、あとスマップにも曲書いてるんですね。
ウィル・スミス、あそうへー、はい、でもいや彼はやっぱなあのアンテナ張ってるだろうかなそういうな曲とかもね。
2005年 I wish I made that って
、あでも結構前だな、ね、2005年ね早いなあいつ、
ねでも作詞作曲も J.Y.Park さんということで、あのJYP のグループの皆さん、まあ、K-POP もそうですけどダンスとかもすごく覚えやすくて特徴的じゃないですか、
はい、
このダンスとかも J.Y.Park さんがこう作ってたりするんですか。
あ、コレオグラファーはもしかしたら別にいることの方が多いんじゃないかなと思いますが、
作詞作曲とかっていうところは手掛けてるってことですね。そうですね、
はい、まあ、全体プロデュースは、
うん、でもディレクションはしてるでしょうね、なんかこう、
はい、もちろん、
ね、キャッチーな感じでみたいな ねでこのアメリカ進出なんですけど先ほども、ね、出ましたけど、J.Y.Park さん、まあ、アメリカ、ね、で育たれたということもあって、うん、アメリカ進出にすごくビジョンを持って前からこうトライしてトライアンドエラー繰り返していった、はい、そういう感じなんですかね。
そうですね、はい、さっきアーティスト活動をやめていた時期があるって言ったんですけど、うん、まあ、そこもおそらくそのアメリカ進出へ注力したいっていうところもあったんじゃないかなと思っていて、
はい
はい、うん、今もきっと諦めてはいないと思いますね。
いやいやいや、今はむしろチャンスがどんどん広がってる状態ですからね。
あ、そうですよね、うんうんうん、もう本当に BTS がチャンスを、うん、広げてくれたと思うんですけど、うんうん、
はい
はい、
でもこのやっぱ最初からうまくいったわけじゃないっていうかいろいろちょっとバランスの錯誤があるってことですけど、ワンダーガールズはチャートインはしたけどもそのままガーっていかなかったんですかね、はい、
そうなんです、あの韓国の活動をちょっと置いて、うん、その地道にアメリ広いアメリカ国内を回るようなことをしたんですね、うんうん、なのでその韓国でちょっと影響力が落ちちゃったりとか、うん、やはり初めてのその試みだったので、アメリカでもその、
うんうん、
韓国から来たスパイスガールズみたいな呼び方をされていたんですけど、うんうんうん、やはりまだその K-POP をみんなが聞く状況というか、
は
い、うん、
土壌
ができていなかったので、うん、すごくそれ以上、うん、そうですね、ちょっと早すぎたかなっていう感じではありましたね。
面白いですね、あのアメリカ進出に注力しすぎると韓国国内での求心力が、ま、減っちゃうって、これバランス難しいね、これね、
難しいですね、うん、
はい、でもそんな中で先ほどおっしゃってたその何ですか、はい、
タイトルに
BTS なし、ね、J.Y.Park なければ BTS なし、これどういうことでしょうか。
そうなんです、実はですね、その BTS の生みの親ってパン・シヒョクさんっていう方なんですけど、うん、まあ、今のその所属事務所の社長であり作曲家なんですが、うんうん、彼はですね、もともと実は JYP エンターテインメント の出身で、
うんうん、
J.Y.Park さんの元で働いてた人なんですよ、8年間。
はんはんはん。
で、その、 まあ、J.Y. パークさんがアメリカで活動するときに一緒についてってたんですね、
うんうんうん、
でワンダーガールズの時はすでにもう退社はしてたんですけど、
うんうん、
その外部スタッフとしてそのワンダーガールズ の, そのサポートでアメリカに行ってたりとかして、
うんうん、
そのワンダーガールズがアメリカでその成功したり苦労したりっていうところをそばで見てきた人物なんですよ、
うんうんうんうん、
なのでそのノウハウというかうまくいったことや課題みたいなものを持ち帰って、うんうん、まあ、それがなかったらもしかしたら今の BTS って違う形になってただろうしいなかったかもしれない。
なるほどね。 J.Y. パークさんのそばにいたからこそいろいろ学んで、
うん、
で、まあ、さらにブラッシュアップした形でアメリカ進出を果たしたのが BTS、うん、見事に成功させたと、
ね、そうなんです。
でさらに BTS がより世界で認められれば認められるほど K-POP 全体もみんなやっぱ聞くようになるっていう、
だから
そうですね、
J.Y. パークさん自身にとっても改めてのチャンスがまた今度はこうフィードバックされて増えるわけですもんね。
そうですね、うんうん、はい、いい循環だと思いますね、
うんうんうん、いやーすごいね、はいはいはい、
でもその J.Y. パークさんがね、まあ、アーティストとしてもプロデューサーとしても、うん、まあ、徐々にもう本当に努力を積み重ねていらっしゃったということもひしひし伝わってくるんですが、うんうん、その事務所関係韓国での立ち位置というのはいかがなんでしょうか。
はい、韓国で三大事務所っていうのがありまして、
はいはい、
音楽関係なんですけど、うんうん、まあ、まず一つは SM エンターテインメントで、はい、でボアさんとか、うん、まあ、東方神起少女時代ですね、うん、まあ、いわばジャニーズ的な女性のいるジャニーズみたいな感じで、うん、王道アイドル路線のところが一つ、
うん、
で二箇所目が YG エンターテインメントといって、うん、あのビッグバンです。ビッグバンとブラックピンク、
うん、
でここはヒップホップ要素が強めで、うん、ダンスミュージックを得意として、
はい、
日本で、まあ、あえて言うなれば LDH って感じですね。
結構しっかりめに踊る系の、
うんうんうん、
そうですそうです、うん、で、まあ、その次に JYP エンターテインメント、
うん、
で、
うん、
ここはねちょっと例えるの難しいなと思ってるんですけど、個性あふれるスターダストなのか、なんかハロプロなのかみたいな、
うん、
ちょっと一言では言えないんですけど、
でもやっぱりそのね、あのオーディション番組っていうのもあるし、うん、なんかすごくこうなんていうかな、あの規律を持ってこうね、うんうん、鍛えられてる感じが今のハロプロのねなんか感じとかはちょっと多少重なる感じもしますね、やっぱね、
で少し重なる感じしますよね、
うんうんうん、
はい、
で最近はあの BTS のビッグヒットもすごく勢いあるので、うん、もはや3大っていうと語弊があるかもしれないなっていう感じですね。
4大4強化しつつあるって感じなんですかね、
はい、
はい、さあいいね、もういろいろいろんな角度から勉強になりますね。
本当ですね、うん、では K-POP ゆりこさんに最後のパートを伺っていきたいと思います。真実、誠実、謙虚、J.Y. パークが大切にしている人材育成論とは、
はい、ということで、はい、J.Y. パークさんアーティストプロデューサー、まあね、あの非常になんか成果を出しているってことは分かったんですけど、うん、どうやってこれだけねアーティスト人材育てているのかって、そのプロセスの部分ですよね。これどうやってるっていうか、彼なりのやり方っていうのがあるわけですよね。
そうですね、もうやっぱり今ニジプロでこんなに多くの人の心を掴んでるのってやっぱり J.Y. パークさんの人材育成術と言葉だと思ってるんですけど、うんうん、
はい、
その彼の一番大事にしている3つが真実、誠実、謙虚っていうこの3つなんですね、うん、
あ、言ってましたよねオーディションでもね、節々と、
はい、うん、そうなんです、その女の子たちに説法するみたいな、うん、あの時間があったんですけど、
はい、
まあ、いい歌手である前にいい人間であれっていうのが彼のポリシーなんですね、
うんうん、
やっぱり人こう実力があったとしても、その私生活が乱れてたり傲慢だったら、うん、あっという間に転落するっていうのを、うん、彼はその長い芸能人生の中でいっぱい見てきてるんだと思うんですよ、うんうん、
だからそれはそうだよね、負の面も見てるから、
うんうん、だから口酸っぱく言うんですよね、
うんうんうん、
なのでその社員の方も夜のお店での接待禁止にしてたりとか、
そのアーティストというかアイドルの皆さんだけじゃなくて、
うんうん、スタッフ側ね、それであの遊び狂ってたらね、これは説得力がないですよとかね、うん、
なるほどね、
そうなんです、
うんうん、まあ、このね、うん、真実ってこのね言ってるところ、真実で、あのカメラの前でできないことは、うん、私生活カメラがないところでもするなとか、でもこれって僕すごく教えとしてね、はい、特にそのこれからあの成長していくその少女アイドルを育てるにあたって、こんぐらい今言わないと SNS 時代、うん、本当にそのつもりで行動しろよって、これ結構みんなに言えることっていうか、その上でまあどうしても人間だからあるかもしれないけど、うん、こんぐらい言っとかないとっていうね、このすごく納得だったし、 うん、真実誠実謙虚ね、うん、いやだから本当に大人にも通じる教訓すぎて、
ね、
あまりにもおっしゃってることがごもっともすぎて、なんかもう本当にメモしようかなっていう
本当に本当に、うん、
本当に普通の社会人でも、うん、あの通じるものがすごくあるなっていうふうに思ってます。
これちなみに真実誠実謙虚ね、まあ、すごくあの正しいことを言ってるんだけど、これ彼はいつ頃からこういうこうあれを打ち出してるんですか。
うん、もう最初からそんなすごい真っ当な正しい人っていう感じではなかったはずで、うんうん、まあ、その最初に出たのがビニールパンツでちょっと過激な若者っていうふうに出てますし、
今のパークさんからはちょっと想像ができないスタイルでしたもんね。
そうなんです、うん、なんですけど、まあ、プロデューサーとしてその痛い目も見たというか、はい、失敗もしているからだと思うんですね。
ほうほうほう、
はい、それがきっかけなんじゃないかなと思ってまして、
失敗なんだろう、
特にその黒歴史が、うんうん、2PM のディーダー脱退事件というのがありまして、今はちょっとなかったことになってるんですけど、うんうん、あのデビューしてもうブレイクこれからみたいな花開いた、うん、瞬間に、うん、まあ、すごい才能のある、うん、まあ、リーダーであるメンバーを不祥事で解雇せざるを得なくなっちゃったんですね。
あ、そうなんだ。へー。
はい、そうなんです。でその時にすごい J.Y.Park 自身もそのファンから監督不行き届きだみたいな対応が悪かったって言って、うんうんうんうん、結構すごくバッシング浴びたんですよ、
はいはい、
で、まあ、詳細はちょっと、まあ、明るみには出てないんですけど、やはりそこで彼が才能があるだけじゃダメだなって気づいたポイントなのかなっていうふうに思いますね。
彼のその教え方の特徴として、その人が持ってるものをまずは全肯定する、うんうん、あなたはもう そのままで特別なんだ、でもそれを甘やかすこう言い方ではなく、その持ってるものをどう生かして成功するかはあなたの努力次第だっていう、至極真っ当な、
そうです ね、 ね、
だからそれはやっぱりでも痛い目見てるからなのね、その才能をむざむざ潰した人を見てるからっていう、
はい、
そう思います。これも全ての業界に言えない、
本当に生きていく上でですよ、うん、本当に
マジで本当に。
でその 2PM のグループ見ててもよりこうグループの中での絆というか関係性を大事に育ててるんじゃないかなって、うんうんうん、こうまあ、ニジプロ見てても落とし合うとか落としめ合う、ライバルであり仲間、うんうんうん、もはやもう姉妹、うん、兄弟姉妹のように指導してるなっていう印象もあるんですけど、うんうん、そのグループ内の関係性の指導についてはどのようにされてるんですかね。
そうですね、まあ、ニジプロを見る限り誰かと比較することをしてないなと思っていて、うんうんうん、その人の絶対評価というか、うんうん、どれだけ努力してどこまで上がったか、うん、その人の良さがどれだけ伸びたかっていうところを見ているので、うんうん、もう結果的に変な敵対意識とか対立とかは生まない、うんうん、仲間で伸ばし合える環境を作れるっていうところはすごくいいところだなと思って見てました、
は
い、
あとあのオーディションとしてね、だからこれ新しいなと思ったのはスタッフ評価とか
友情投票とか、ね、
友情評価とか、うん、その横から見たそのなんていうかな視線というか、普段どういうふうにその振る舞っているかっていうところも、で確かにこれプロとしてやっていく上でここすごい大事だし、うん、でもこれを評価されるってめっちゃシビアなことでもあるじゃないですか。これで点数低かったらどんな、ね、
本当に
へこみますね。
まあ自分が悪いんだけど、それはだから、うん、ここもね、今までのこういうオーディション番組他のでは僕見たことないとこだなと思ってて、だからその蹴落とすような、ね、言動なんか当然取れないっていうか、そういう意味でも、うん、
はい、
なんかそこもなんかこううまくデザインされてるなって思いましたけどね。
オーディションでこう落ちた子というか選ばれなかった子が決してマイナスに脱落していく印象が全く与えないっていうのは、うんうん、やっぱりそれぞれの個性をちゃんと抑えてくれてるからかなと思うんですけど、うんうん、この3つの価値観以外にも特殊な人材育成論とかってありますか？
そうですね、もうやっぱり特別っていう言葉をすごく彼は発していて、そのニジプロで落ちたとしても、うん、あなたが特別であることには間違いないと、うん、変わりないっていう話をしてたと思うんですけど、うん、やっぱりその人らしさっていうのは、うん、自分も大事にしてるし相手にも大事にさせるんだろうなっていうふうに思ってます。特にジブラさんの娘さんリマちゃんのシーンでご覧になりました？
はい、はい、見ました見ました、もちろんです。
もう何回見ても泣いちゃいます、あのシーン。
でその海外のラッパーの真似を君はしてると、うん、あなたの声とそのスタイルでラップしてほしいって言うんですよね、うんうんうん、 そしたら彼女一気に変わるじゃないですか、
うんうん、顔が変わりますよ ね、
顔が変わりましたよね、うんうん、パフォーマンスと、うんうん、なのでああいう個性を引き出す、個性を気づかせる、うん、育てるっていうところはすごく大事にしてるなと思います、うんうんうん、
ねえ、だからその自分はこれも本当に普遍的に我々が生きていく上でめちゃめちゃその勇気も出るし、でもそこに甘えててもダメだってことでもあって、うん、これ今後ろに流れてる TWICE、うん、もう聞いてるだけで日比さんが泣きそうになってるんですけど
もう私は心がくじけそうになったらこのフィールスペシャルを聞くようにしてるんですけど、うんうん、この歌詞、おそらくこれも J.Y. パークさんがね、あの制作に携わってらっしゃると思いますが、うん、TWICE というグループが、うん、そのまあ一時代を築き始めて、でもやっぱり苦難というものがたくさんある中で、うん、こういった曲をまあ、あの力強い歌詞なので、うんうん、ぜひともね、あの皆さん見て聞いていただきたいんですけど、うん、こういった曲をプロデューサーとして、はい、あのアーティストにこうプレゼントするっていうそのタイミングというのはやっぱり人それぞれの個性を見てないとできないことなんじゃないかなって、うん、ただアーティストとして良し悪しをつけるだけでなくて、うんうん、彼女たち彼らたちを成長させるという思いがとても伝わってくるプロデュース業ですよね、う
ん
う
ん、教育者としてちゃんとしてますよね、本当ね、うんうん、
うん、本当そうですね、は
い、
うん、
いやだから特にね、ああいう未成年を扱 こうプロデュースするとしてめっちゃ正しいと思うし、これは日本の芸能界もぜひ見習ってほしいとこ、はい、といったあたりであっという間にお時間になってしまいましたちょっと語り尽くせないとこもある、ね、本当は20の中身の話とかもいろいろしたいところですけども、また今度やりましょうそれはね、
はい、はい、またやりましょう、はい、
ではK-POP ゆり子さん、お知らせ事などありますか？
はい、本日ですね、講談社の現代ビジネスから記事がアップされております。タイトルは、ニジプロはこれからな人でも K-POP を楽しめる JYP ソングリストというものです。このラジオを聞いてから読むと多分一層理解できると思うのでぜひご覧ください。
はい、ということで、いやいやいやいや、本当にいろんな意味でおじさんも勉強になりました、今日本中を熱狂させている NiziU を手掛ける JY パークとは誰だ特集でした。 K-POP ゆりこさん、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
またまた、
お元気で。After Six Six Junction、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。